STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴夫です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。さて、1月は引きこもりをテーマに、北海道と札幌市の引きこもり相談の窓口でもある公益財団法人北海道精神保健推進協会心のリカバリー総合支援センター理事長であり精神科医の阿部幸寛先生へのインタビューを中心に、心ラウンジのアドバイザー札幌西区友メンタルクリニックの古誠与院長とともにお送りしています。古先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週は北海道の引きこもりの現状や不登校と引きこもりの違い、引きこもり外来や引きこもりデイケアなどについてお話を伺いました。やはり家族とのコミュニケーションも大切だということも感じましたけれども、メンタルヘルスの治療にも甲先生、家族とのコミュニケーションというのは大切になってくるんですよね。
非常に大切ですね、うん、家族というのはですね、本来はですね、一番こうなんだろう、ストレスを和らげてくれる存在でもありますけれどもね、一番考えてくれるのが家族なんですけれどもね、はい、だけどもそこはね、うまくこのコミュニケーションうまくいかなくなるとですね、やっぱり当事者にとってものすごくしんどいものがありますね。
そうですね。阿部先生もそのご家族の方がその引きこもりになっているご本人との このコミュニケーションのやり方に関しても相談に乗るよというふうなお話はされていましたね。
はい、
やっぱり難しいところではあるんですね。
そうですね。でもまずそこからと着手しないと絶対本人のところに響いていかないですよ。
それでは今週も早速お話を聞いていきます。今回はなかなか引きこもり相談に踏み出せないご家族やそして当事者の方へのアドバイス、引きこもりとメンタルヘルスの関連性などについてお話しいただきました。それでは今月のゲストをご紹介します。公益財団法人北海道精神保健推進協会心のリカバリー総合支援センター理事長でご本人も精神科医でいらっしゃる阿部幸寛先生です。おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週はまず引きこもりの方がいるご家庭のご家族に向けてのお話を聞いていきたいんですが、はい、まだ相談などをしたことがないというご家族の方に向けてお伝えしたいことはありますか？
はい、そうですね。やっぱりご家族の方がちらっと本当は相談したいなっていう気持ちがあったとしても、うん、なかなかそこに踏み切れないようないろんな事情っていうか背景があるんだろうと思うんですね、はい、一つは前回かな申し上げた社会の風潮というかね、引きこもっていること自体がいいことじゃないんだ、悪いやつなんだみたいなイメージを持ってる人がいるので、そうだとすると相談しづらいですよね。それから、社会の風潮は別としても、例えばよく聞くのはですね、親戚の集まりで、あんたんちの息子さんどうしてんの、引きこもってんのって話になった時に、親の育て方が悪かったんじゃないかとかね、自分の息子娘が引きこもってなかったら、そういう親戚が上から目線でね、どういうことなんだっていうふうにこう批判されたりしてね、もう親戚の集まりに行きたくなくなったなんて話よく聞きますがね、趣味のサークルでもそんなこと言われたりしたら傷つきますし、まあ親っていうのは自分の育て方反省して一点の曇りもない人っていないと思うんですよね。絶対何かちょっと思い出すことはあるわけで、そうするとこう相談する気持ち自体が萎えてですね、しばらく様子見ようかとか、それでこう長引いちゃうようなことがあると思うんですけどね、その気持ちは理解できるんですが、私はやっぱお父さんお母さんに言いたいのは、別にその親の育て方でこうなったというふうに考える必要はないですよっていうことを言いたいんです。それから甘えとか怠けっていうこともよく言われますが、人間の心に甘えや怠けが1ミリもない人はいないと思うんですが、 そのことが全ての原因だというふうにも思われないんですね。やっぱりいろんな要因があって引きこもっちゃうんですけども、ぜひ知ってほしいのは、引きこもった原因は何ですかっていうことにこだわる必要はあまりないんです、
はい、
原因はいろいろあります。体の調子を崩してちょっと休んだっていう、そういう方もいらっしゃれば、いじめとか、それから職場環境が悪くて疲れて帰ってきたとか、ボロボロになってね、精神的に帰ってきたとか、いろんな原因はあるんですけども、そのことよりもね、疲れた、悩んだ、一旦立て直すために引きこもる、これは、ね、誰でもあると思うんだけど、そこから長期化してしまうっていうところがポイントなんですよ、うん、休むことも悩むことも人生においては当然あることで、それが悪いなんてことはありません、うん、ただ何かが悪循環してそこから抜け出さなくなって、1年が2年3年5年10年となった場合には大きな問題になってくると。だから原因のことをあれこれ考えるよりも、長期化してしまって抜け出せないこと、その部分をですね、ぜひ考えていただきたい、はい、そうだとすると親だけの頑張りではどうにもならないとか、ご本人にも、自分でこういう状態から抜け出したいと思っていても、それでもうやっぱ3年とか経っちゃったんだったら、ちょっとやっぱ人に相談して少し視野を広げてみようかなというふうな気持ちになってほしい。だから世論の中にもね、引きこもりを応援している方もいらっしゃるかもしれませんが、悪い話もあれば、友達や親戚からも悪い話言われるかもしれないんだけど、負けないでまずは相談してみようという気持ちになってほしいと思います。
本当に相談をするっていうのは、まあ、ご家族の皆さん本人にとってもかなり大きな一歩ではありますよね。
やっぱりですね、問題が年単位になりますから、はい、今日相談しようというふうになかなかならないですよね。明日でもいいんじゃないかってなるじゃないですか。そこでやっぱりね、こうどこかで決心するっていうことが必要だと思うんですね。よく新聞なんかにですね、うちのセンターのことが載って、それを持って相談に来る方いらっしゃるんですけど、髪が黄色くなってるんですね。タンスにしまって1年2年置いてるんですよね。やっぱこう相談に来るっていうことはそれだけパワーのいることだと思うんですが、ぜひこのラジオを聞いた方は、そっか、相談した方がいいんだなってい こう軽い気持ちにちょっとでもなって、メールでも電話でもしていただければと思います。はい、
相談をするとやはり大きく変わることがあると、
もちろんそういうこともありますが、もともとですね、一回相談してパーッとバラ色になるような、そういうタイプの相談ではないですよね。今まで3年5年って引きこもってた問題が、一回相談したら全部もう先まで見通せたということにはならないです。ですけども、できることがある、毎日コツコツこういうアプローチをすれば変化が起こってくるっていう、そのヒントは何かこう一緒に探せると思いますので、どうしていいか分かんない状態から何かちょっとできるっていう状態になることがとても大事なんですね。だからバラ色ではないけども、きっとなんとかなるっていうふうに思っていただけるんじゃないかと思います。
そしてもしかしたら当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、はい、相談をしたことだとか、はい、相談をしている内容というのは、はい、もちろん誰かに漏れてしまうということはないわけです。
それは我々は守秘義務のある仕事をしてますので、他に漏らすようなことはございません。今までもそういう事例はないです、はい、
さてこの引きこもりに関してなんですが、はい、背景に病気っていうのがあることもあるんですよね。
そうですね、これはちょっと微妙なので解説させていただきたいんですが、はい、5年10年長く引きこもってる間に心の調子を崩してそこから病気になるっていう方は確かにいらっしゃいます。うつ病とか強迫性障害になっちゃって引きこもりの悩みとそこに病気の苦しみも重なって大変なことになるんですが、そういう方が一部いらっしゃるということと、あと数が多いとは言えませんが、引きこもる前の段階で精神的な病があって、それも要因となって引きこもった方とか、それから、よく調べてみると実は小さい頃からコミュニケーションが苦手で、それが発達障害といってもいいレベルだったっていう方もいらっしゃいます。そうすると引きこもりの前後でメンタルのバランスを崩すことがありえますので、まあ、引きこもりの方が全員病気なわけではないですよ。医者が関わらなきゃいけないとは思っていませんが、中には医療があった方がいいっていう方が混じってるのは事実です。
はい、それはご家族の方が見極める必要はあるんですか？
もしかしたらそうなのかなぐらいまではわかるかもしれませんが、メンタルの不調というのは、外から見て分かりづらい場合もありますし、ご本人も何か調子がいいわけではないけど、これは一体何なんだろうと、自分でも分からないということもありますので、これはやっぱり、コミュニケーションが大事ですね。ご家族がご本人とコミュニケーションできれば細かな不調も見えてくるかもしれませんし、直接医者と会って、話をしてくれれば、もしかして病気かなっていうこともね、見えてくるんですね。1回目で分かる方もいらっしゃいますが、3回4回と診察しているうちに、あ、やっぱりうつがあるよっていうふうに、専門家であってもね、見分けるのに時間がかかるケースもありますので、その場合はもしかしたらということで、医療私を利用していただければいいと思います。はい、
まずは相談センターなどの相談機関、そして医療機関に相談するということが必要になってきます ね、
はい。
さて、この相談センターを利用して実際にこう社会へと復帰していらっしゃった方、このリカバリーストーリーっていうんでしょうかね、はい、そういったものはあるんでしょうか。
ありますよ。引きこもりは多様性がある、一人一人事情が違うってことをね、一番最初に申し上げたんですけども、軽いというかね、うまくいった例で言いますと、電話相談をね、月に1回ぐらいかけてくる、北海道の地方の方がね、2週間に1回ぐらいかな、毎回かけてるうちにちょっと顔見知り、電話だから声見知りですね、声見知りになりますよね。でずっと1年相談乗ってる間にアルバイト始めましたって言って、ありがとうございましたって言って終わったようなケースもあります。それはちょっと珍しい方かもしれませんが、はい、大抵の方はですね、やっぱこう何年も引きこもってると自信がない、体力も落ちてる、場合によったら声も出なくなる方もいるんですね。喋らないもんですからね、ですからまず相談に来ていただいて、ご家族のコミュニケーションをメンテナンスして、そして本人の自信がどういうところが自信がないのかが分かったら、ご本人の相談にも乗り、でご本人が少し自信がついてきたら、うちのデイケアに通っていただき、デイケアに通う間に体調を整え、そしてある方は本当に声が出なかったんですけど、デイケアに通ってるうちに声が出るようになって、声が出ると自信がついて喋れるようになり、スポーツもするようになり、どんどんどんどんこう心も体も元気になっていって、それで事業所に通った後に一般企業に勤めたっていう方がいらっしゃいます、何人かいらっしゃいますので、はい、全ての方がそうトントン拍子に行くとまでは申し上げませんけども、確実にリカバリーしていく方はいらっしゃるんですよ。はい、はい。
さて、最後にこの番組を聞いてらっしゃる方に伝えたいメッセージをお願いします。
はい、そうですね、一言で言うと、相談しやすい、こういったことを相談しやすい世の中にしませんかということを、当事者の方にもご家族にも、それから関係ないかなと思っている方にも、伝えたいと思います。はい、というのは、引きこもってる方っていうのは強者ではない、やっぱどう見ても弱者ですよね。お金も稼げないからないですよね。立場も社会的に弱いですよね。そういう弱者をね、バッシングする風潮が近年非常に社会の中でね、大きいと思うんですが、そういうバッシングをすればするほどですね、こういうふうに社会から見られてるんだ、かっこ悪いんだとかですね、良くないことなんだっていうふうに、その社会のバッシングする価値観が自分の心の中に入ってきますよね。そうすると相談しちゃいけないよな、かっこ悪いとかね、相談すること自体がダメなんだとかって、そっちに行っちゃうと思うんですね。そうすると社会がですね、意図的ではないにしても、どんどんどんどん相談しにくい雰囲気を作って、より引きこもりを長期化させてるってことになると思うんですね。逆にこう考えたらどうでしょう。皆さんもですね、何か人生にちょっと行き詰まってですね、ちょっと何日間か家で引きこもって休みたい時があるかもしれませんね。それは何もおかしなことじゃないでしょ。だけど、その一旦引きこもって、さあ3ヶ月経ったら頑張ろうと思ってた人が、3ヶ月経っても元気が出ないとか、怪我が治らないとか、どんなことでもいいんですけども、何かのきっかけでずっと長期化しちゃうことがあるかもしれませんね。それが引きこもりだと思ってください。だとしたら、自分もなるかもしれないというふうに想像できると思うんですね。そういうふうに一度考えていただくと、 困った時にちょっと人に相談するくらいはいいんじゃないのと、うん、そういう空気がね、あの世の中にないこと自体がおかしいんだと思うんです、多様性の時代っていうことが言われてますけども、人生の途中で一時期引きこもっちゃうっていうことは誰にもあるっていうふうに考えると、引きこもってる方もこの社会の一部なんですね。だからやっぱりお互い そういうことあるんだっていうことを理解し協力して相談しやすい世の中にしていくっていうことが案外重要なんじゃないでしょうか。私ずっとそう思っています。
そしてすみません、最後にもう一つ、はい、今このラジオの前で実際に自分が当事者じゃないかと思ってらっしゃる、はい、家の中にいらっしゃる方、はい、聞いてらっしゃると思います、はい、そういった方にどのような言葉をかけますか。
そうですね、まあ、今のこのラジオを聞いてね、ちょっと相談しようかなと思っても、待て、いやいやいや、ちょっと待てっていう、そういうふうに揺れ動く気持ちはあると思いますので、あの今日今電話しなきゃダメだっていう意味で私申し上げてるんではありませんが、ネットを見るとね、引きこもりの当事者でいろんな発言をしている方がどんどん増えています。動画で声を出している人、それからこう雑誌のようなものを出している団体もあります、引きこもっていてもこう社会とつながろう、社会に声を出そうっていう人たちがいっぱいいるっていうことを見てほしい。そういうものを見ると、自分も何らかの形で、まあ、働くとかね、そういうふうにイメージを狭くしなくていいので、何らかの形で社会とつながっていけるんじゃないか、そういう人生も見出せるんじゃないかという気持ちが湧いてくると思います、何とかしたいなと思った時に相談してほしいですし、まあ、自分が相談する自信なかったら父さん母さんにですね、相談してくれないかと言ってみるのもいいんじゃないでしょうか、うん、ハードルを低くしてぜひどんな形でもいいので、あの声をかけてください。
今月は引きこもりをテーマに3週にわたって、心のリカバリー総合支援センター理事長の阿部幸寛先生にお話を伺いました。お忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
STB ラジオ心ラウンジ、ではここからは再び甲先生とお伝えします。阿部先生のお話を聞いていかがでしたか。
いや、先生再三言ってた、とにかく相談することですよね。引きこもりっていうのは半年以上とおっしゃってましたけれども、私は経験するのもやっぱ年単位ですね。皆さんですね、半年になったらよし相談に行こうっていう人はほとんどまずいません。本当に何年単位で十数年とか20年とか、20代から出てなくて50代になりましたとか、その間ですね、ご本人もご家族さんものすごく悩んでいらっしゃると思うんですけど、その相談する気持ちになった時点でやっとこの引きこもりの谷底に着いたと思っていただきたいんです。やっとあなたがどん底からこれから上がっていきますよ。そして相談することによって絶対悪くなることない、絶対相談して失敗することはありません。大丈夫です、相談しましょう。
なかなか決心がついても動き出すまでに時間がかかるっていうことはありますけれども、まずは決心をするっていうこともすごく大きなステップなんですね。
そうなんですよ。阿部先生のところの電話番号を調べた、それだけでも素晴らしいことですよ。これをやったことでもうあなたは谷底から抜け出す準備ができているんです。
それでは甲先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この番組では皆さんからの質問や体験談、番組の感想などもお待ちしています。メールアドレスは甲先生にちなんで co@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp、 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。来週は3週にわたってご出演いただいた阿部先生へのお話を振り返り、甲先生と一緒に引きこもりとメンタルヘルスの関係性についていろいろとお話をしていきたいと思いますので、ぜひお聞きください。 STB ラジオ心ラウンジ、北本孝雄でした。